マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
11月27日今日は徳川吉宗の誕生日。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と
ブルジョワジー加藤です
、はい、よろしくお願いします。
わかるブルジョワだよ。
どうしたんですか、
どういうことですか。
この前さ、はい、23日かい、はい、勤労感謝の日に、
はいはいはい、
プロレタリアの日だよ。
はい、
うん、
はい、
ね、
はい、
したらまあ常連さんと、
はい、
ちょっと名前はちょっと伏せておくわ、
はい、
うん、N さんと、
はい、
まあ話してて、
はい、
うん、したら N さん あの家族が、
はい、
ブルジョワなのさ、やはり医者とか、あの子供もそうだとか、ね、
はい、
そのどのかその、うん、
そうですね、
ね、
はい、
来て、
はい、
ずっとその話をされててさ、して椎名くん来たから、あ、これはいいと、
そっちの名前言っ
ちゃう、そっちとそっちと話させておけばいいかなと思ってたら、椎名くんちょっと押されちゃってさ、
押されるで
しょうね。椎名くんの話もしてんのに、はい、またブルジョワジーの話になっちゃって、
椎名くん押され弱いから、
もう負けてるぞと、
はい、
今もうそう6ラウンドの段階でもうね。もう最低はお前負けもう10対8で負けてるぞお前、はい、うん、もっと頑張れとどうにかイーブンまで持っていけと、
はい、
結局負けちゃったわ。12ラウンド
無理ですね。
KO 負け、
はい、いやドクターストップ、
ドクター
スト
ップ、タオル投げられた、
タオル投げ
た、 TKO だった、
TKO 血だらけだ。うん、まあそんな感じでね、
はい、
あ、まあでもまあ俺とは全然違うね、
はい、
あれなんだけど、うん、まあでもそういう話は話として、
はい、
あ、なんか華麗なる一族だなと思っていいなと思って、
すごいですよね、
うん、それはそれですごくね、なんか、うん、そうなんだわ、
うんうん、
そういう方がなんかうちのお店なんかに来ていただいてね、いいんだろうかと、
いや改めて楽しんでいただけていると思いますよ、
しもじものお店に。まあそんな感じで
乾杯しますか。
はい、乾杯するか、
はい、
乾杯、
よろしくお願いします。はい、
ね、カボスワだね。ちょっと濃いねこれね。
自分作ったんですよ。
自分で入れてきたんだけども、うん、濃いね、ちょっと濃いぞ。
張り切っちゃった。
張り切ってね。
はい。
じゃあ今日も張り切っていきましょうか。
はい、いきますか。
はい。
ね、では時事ネタいきますか。
はい。
はい。まず一つ目が、
そうなのさ、
男も女も生きづらい国日本っていう。なんでしょう。
そうだね。ちょっと読んでみて。
あ、読んでみますか。はい、男性の方が生きづらい。
軽快に、
ジェンダー平等の、遅れが指摘される日本でこんな思いを抱えている男性が多いことが、電通総研の調査で明らかになりました。対象は18歳から70歳の男性3000人で、最近は男性の方が女性よりも生きづらくなってきていると思うと18歳から30歳で 50.9%、 31歳から50歳で 51.3%、 51歳から70歳で 51.9% と、すべての年代でほぼ半数がイエス、そう思う、とてもそう思うと回答、とてもそう思うとする割合は若い世代ほど多くなっていました。
そうなんだね。
そうなんですね、
うん、で、
まあ、またフェミニストが嫌いかどうかを尋ねる質問、
なんかでもフェミニストって何だったっけ、
あの女性に優しいというか、女性優先というか、うん、にする男性ですね、
はい、なんかさ、でもさ、フェミニストっていう言葉やらしくない。
そうです ね、
ねフェミニスト。フェミニストって、はい、うん、まあいいか。、
はい、あ、またフェミニストが嫌いかどうかを尋ねる質問に、とてもそう思う、またはそう思うと答えた人の割合は18から30歳が 42.8% と最も高く、31から50歳は 39.1%、 51から70歳は 31.7% と年齢が上がるほど低くなった。あ、そうなん
だ。いや、だから時事になってるからあんまりあれだ、あれなのさ、気にしないのさ、もう。そういうのも全然気にしなくなっちゃってさ。まだやっぱり18から30ってさ、
はい、
現実の問題でしょ。もうほら、60、70とかなってくると、そこまでもう、なんかそういう、やいのやいの言われないから。
そうですね。
いや、俺もそう思うよ。男の方が生きづらいんじゃない？どう？いや、真面目にさ。なんで笑うの、そんなに。 大笑いだぞお前
ね。
社長、あ、そうなんだと思って。いや、わかんないですわ。わかんないです。
いや、俺は、
なんで、
はい、俺は、まあ、あんまり俺は思わないか。いや、周りがね、周りがそういう風になってきてるなっていうのと一緒でさ。
あ、そうですね。
へぇ、
うん、男女平等って言いながら、うん、なんか女尊男卑じゃないです
か。そうだよ。いや、まあまあ、次を読み返したら、
まあ、まあ
ちょっと中略してな。
はい、はい。うん、九段の調査で、若い世代ほど生きづらさを感じているのは、男社会で長年生きてきた、中高生が、
中高年
が、ごめんなさい、うん、中高年が、生きてきた中高年が、
どんだけダブってんのよ。
中高年が、男だからこその恩恵を受けることができた一方で、若者にはそれがない。ジェンダー平等が叫ばれる時代に生きる若い世代は、家では家事や育児もやらなくてはいけない仕事と受け入れはするものの、外に出れば男らしさを求められ息苦しさを感じているのです。
うん、
男は稼いで当たり前、男は出世して当たり前という世間の眼差しに多くの若者が拘束されているのです。
でも最近そういうふうにはなくなってきてるよね。なんかね、
そうですね、
なんかあの稼がなくてもいいみたいな感じとかさ、
ああまあまあ、
あと出世しなくてもいいって言ってさ、出世、うん、それであれでしょ、なんか別にその会社の飲み会行かなかったりとかさ、
ああまあそういう人いますね、
全然そのいるからさ、
はい、
まあ多様化はしてきてんだね。
多様化はしてきてますね、うん、
で、
はあ、で続きですね、女らしさを求めるのはセクハラなのに、男らしさを強要されるのはセクハラとは思われない、その理不尽へのもう勘弁してほしいという心の叫びが九段の調査結果に数字として現れたのでしょうと。
うーん、どうですか、スーさん。
僕はそうですね、思いますね、
うん、
男社会というか、まあまあそうですね、
ね、
はい、あの女の人の方が強いなって思うので。
そうだよね、
はい、はい、
どう、いや、なんで関口さんの顔を見るのさ。
本当そういうとこがいい、そういうとこさ、あの男とか女とかじゃなくて大宮だからっていう話じゃないのかな、それは。
やっぱり弱いと思います、う
ん、いや、なんか別に関口は
スーさんに男らしさを求めてないですから、うんうん、ここのがちょっと違うかなとは思うんですけど、
スーさんの話は置いといて、
うん、でも別に今そんな男らしさって求められ
て、男の方が生きづらくない、なんか
出るんですかね。
もともとさ、
はい、
何を隠そうさ、
はい、
男なんてさ、結婚してたらやっぱ結局ほとんど嫁の尻に敷かれてさ、
うん、
そうなんだから、
うん、
まあそれ付き合ってる人でもだよ、
はい、
結局さ、女がやっぱり強いじゃない、
まあ、
なんだかんだ言って、
ね、
はい、だからそのなのに余計今度そう、こういうところだけなんかセクハラだとかさ、どったらとかってさ、
そうですね、
あのなんか田島陽子みたいなのがこういうの、ああいうのがさ似てるやつらがあの部類、
はいはいはい、
が言い出してさ、
はい、
でだんだんあのなんていうのかな、その左翼系がさ、
はい、
こういう風になってきてるでしょ、なんか、
うんうん、
いろいろそうやってやってるでしょ、
うん、
なんかその男とか女とか、要はもっとすごいことになってるでしょ、だから結局はあのなんだっけ、名字に関してもさ、そうね、
姓、
うん、
う
じ、ん、うじね、
はい、
うん、それに関してもさ、
はい、
あの別にもともとなんだ個別、はい、あのなんだっけ、
夫婦別姓、
別姓とかな、はい、全部そういう風になってきてるでしょ、
はい、
なんか違う、おかしな流れだなと俺思うよ。
そうですね、
もともと男の方が弱いってあの腕力とかはあれだけど、はい、その立場とか、
はい、
うん、会社の仕事として、仕事で差別とかするのは良くないけども、それは女性は女性で、はい、能力ある人はどんどんやればいいけど、うん、はい、それ今はだいぶ俺なってきてると思うんだよね、
まあ、なっては来てると思いますね、
うん、
はい、
してなんだかんだ言って女だってさ、男に頼ってる部分も、うまく頼ってなんか頼ってる部分もあるじゃない、やっぱりね、うまいとこしてるじゃない。
ちょうどあのぴったりの年代の男子が来ましたけど、
そう、もうあれだコータは細身に敷かれててもわやだ
いや、それはしょうがないですよね、うん、
まあ、それは上司だけどさ、
はい、
上司だけどもさ、
うん、コータは生きづらい、男の子の方が生きづらいなって思う？
今の、いや、今この世の中ね、
世の中
なんかあの
生きる
ジェンダーだ、セクハラだ、どったらこったらだとか、なんとかそうなっててな、どうなんだ。
いや、僕はそんなことは思ってないです、
うん、
僕はあの常にセカロを言ってるので、
なんか聞く人を間違ったみたいなので、
うん、とっとと仕事してきて、
はい、いってらっしゃい
失礼しました。
いや、だから俺はね、
はい、
なんかね、俺はどっちかって言ったら男の方が差別されてる、差別じゃないけど、 なんかちょっと、うん、そういうっぽくなってきてると思うよ。行きづらくなってきて。
そうですね。
例えば、あれもそうだよね。なんだっけ。母子家族はさ、
はい、
取り上げられるけど、うまくそうやってやられるけど、父子家族ってなかなか、
そうですね。まあ、数が少ないからね。数が少ないそうでしょうね。
あの、あんまり恩恵受けてないしさ。
そうですね。
母子家族はなんか、ああ、かわいそうだ、あれだってなってるけどさ、父子家族になってないもんね。
うん。
そういうことだよ。なんか、だからそういうのもさ、全部ひっくるめてさ、
はい。
行きづらいよ。いや、俺はね、これはまあ、うん、まあ、我が道だけどね。だけど、俺はそう全体的にそうかなと思うわ。うん、これだってアンケートにちゃんと現れてんだもん、これ。
まあまあそうですね。数字が出てますからね。うん、
ね、
う
ん。まあでも、ほぼ半数だから。
ほぼ半数。
そうでもないって思ってる人もいるってことですよね。同じぐらいの数。
男のくせに。まあいいや。次行こうか。
あ、次行きますか。
はい。はい、
もう一個が、ごまたをかけていた男性が結婚、女性たちが復讐、地獄の結婚披露宴にと。
ちょっと正義さん読んでよ。
ちょっと読んでみますか。うん、ごまたをかけていた男性が結婚した際のエピソードを女子スパが伝えた。清算された4人の女性が結婚披露宴に侵入してビラをまいたという。ごまたを知った花嫁は会場を走り去り、花嫁側の親族らも次々と退席したそう。
地獄だな。
大変ですね。
まあ自分のやったことだから。男性はその5人の女性の中から一番おしとやかでおとなしい女性と結婚することに決めました。いわゆる清算されてしまった残りの4人の女性、真剣に彼のことが好きだったのに、いきなり別れを告げられてしまって納得いくわけがありません。
でも仕方ないよね、これはね。別に結婚詐欺じゃないから。
まあまあそうですね。
結婚しようって言っててあれなんじゃないでしょ。
じゃなくて、
うん、
股をかけてたことに怒ってんですよ。
あ、そうなの。
そしてある日突然その股をかけてた中から一人選んで結婚するから別れてくれっていう一方的な、うん、一方的、うん、何よお前。
これはね、
勝手なことばっかり言いやがってっていうことで怒ってる。
いや違う、そんなことよりも、はい、このご股をバレてしまった男が悪いよ。
そうですね。
バカだ。
6股だろうが7股だろうが、はい、普通はそこまでいくと丸くなるよ。三角関係だから尖るだけで、それが5人、6人、7人、8人ってなると、普通はなんかね、もうね、麻痺してんだからみんな。
だから、うん、残りの女性4人が結託して復讐しようっていう。う
ん、結託したのもすごいね。なんで分かったの？
なんで分かったの？
なんで分かったんですよね。それは、ここには書いてないので分からないんですけど、うんうん、要はその4人の女性が股をかけられたことを分かって、うん、結婚式当日ですね、
うん、
筆者は知らなかったのですが、いろいろな事情がある方が無事に結婚式を挙げられるよう NG 客リストなるものがあるそうです。
それは知らなかったね、
うん、NG 客リスト入りしたゲストが現れた場合、式場側がどうにかこうにか止めるというサービスです。新郎さんは今回花嫁さん以外の4人の女性を NG リストに入れていました。これで一安心、何事も滞りなく結婚式が終わり、幸せな新婚生活が始まるはずでした。
つまり何かありそうだっていう予感はしてたってことですよね。NG リストに入れたってことは、
うん、だから別れ方が良くないんだよこいつは。
うーん、そうだな、
はいはい、地獄はここから始まります、
うん、
結託した4人の女性は他の結婚式のゲストに扮して式場に潜入。その新郎の結婚式の開始時間より遅く時間差で式場に来ていたため、彼女たちに気づいたスタッフはアルバイトの女性ただ一人でした。もちろんそのアルバイトの女性は披露宴会場に入れるわけにはいかないと止めにかかります。が、幸か不幸か、このアルバイトの女性とても優しい子だったのでしょう。彼女たちの訴えにすっかり同情してしまい道を通してしまいました。
余計なことを。
それはそれで
いいよ、うん、無事に結婚披露宴、無事に披露宴会場に潜入した、侵入した彼女たちは会場内を走り回りながらあるビラを巻き始めました。そこに印刷されていたのは新郎と女性たちがベッドで撮った写真。この男はごまたをかけていたんだぞと叫びながら走る女性、ひらひら舞う髪切れ、あまりに一瞬な出来事に対応しきれなかった会場スタッフは 彼女たち4人を取り逃し、残ったのはビラだけ。泣きながら会場を走り去る花嫁。ビラを読んだ花嫁側の親族や友人も次々に退席していく中、高砂席で一人ブルブル震える新郎。その後の時間は残った人誰一人口を開かず、ただただ残りの料理を消化していくだけの非常に居心地の悪い空間だったそうです。ざまみろ。
いやもう瀬口さんうまかったね、その辺はね。時間差で、時間差でね、あの、B クイックの瀬口って言われてたから。
何の話をしてるんですか。
だけどさ、いや、男も悪いけどさ、はい、女もここまですることないよね。
そうですね。
そうですか。
まあまあ、
いやそういう別れ方をしたんだと思います。
いやでもそれは分からないでしょ。だってい
や
ひょっとしてこの女たちだって浮気してたかもしれないでしょね。だから男としては、うん、あこういう、まあ、瀬口みたいなね、おしとやかな人を選んだんでしょう、きっとね。
なんかちょっと嫌な感じですね。
、うん、まあだけど地獄だよね。
地獄だよね。
まあ自分がやったか、花嫁さんがかわいそうですけど、でもこんな男と結婚しなくてよかったなっていうことですよ、結局は。
まあ
こういう男は、はい、うん、浮気しますから、結婚してからも、うん、
フェミニスト。ね、ウーマンリブ大丈夫。大丈夫瀬口さん。
いや、うん、いい話だなと思って。
瀬口さんもね、好き勝手なことしてきたんだから、やっぱりさ、
何の話ですか。寛
容性、ね、寛容性っていうものを身につけなきゃダメだよ。
私またなんてかけたことないですよ。
時間差ね。
時間差もないですよ、うん、何ですかその時間差っていうのは。
じゃあ
何の話をしてる。
次は瀬口さん特集できますか。ゲスト呼びますよ、したら
いいですよ、どうぞ。
わかりました。じゃあ皆さん今度瀬口さん特集で。
すごい修羅場。
何の話をしてるか全然分かんない。
あのね、はい、実はね、はい、今日朝いきなり LINE 来てね、
はい、
富山くんから。
ああ、はい、富山さんから、
うん、
はい、
うん、
先日ゲストに出ていただいた、
は
い、
そうね、
はい、
あのか仕事ご苦労さん、
はい、
今日のラジオの時事ネタで尺あるかいって来てさ、はい、11月22日のニュースだけどちょっとだけ取り上げてって。あの要は2023年丸山のあなったっけ、準決勝高校野球、
はい、
それが新球場なんでしょ。
はい、あの日ハム の、ね、あの新しい新球場でやると、北広島の、はい、
南南北、
はい、南北の準決勝決勝ですね、う
ん、
はい、
なんか新聞で甲子園切符新球場で決めるみたいな、はい、これなんか無償で提供してくれてあれかい、
はい、
高野連が承諾したのか。
そうですね、はい、高野連の方が。
スーさんは2024年もって言ってたでしょ。
なんか2024年もっていう話も出てたんですけど、まだ決まってるのが2023年まで、うん、で24年はどうなるか、まだ
それはどう。高校球児からしたら嬉しいのかい。
嬉しいんじゃないですかね。すっごい綺麗な球場でできるっていうのは。まあ
確かにそうか、
はい、
でも俺たち見る方としては、
はい、
丸山球場なんで俺は。
あ、まあまあそうですね、
うん、サルヒは行ったことないけど、はい、北の方はね、
はい、
うん、だからね俺はね、新球場は反対だって言ったのさ、俺は富山にね。高校野球はやっぱり聖地の丸山球場でしょうと、
はい、
大学野球見たくな、見た、そういう風になっちゃうだろうって
言
って、うん、またか、気持ちはわかるけど、2023年だけだから俺に付き合ってって来てんだよね。
そうですね、毎年見に行ってますからね、
うん、
はあ、
いや2024年もだぞって言ったけど、そうなのさ、2023年だけだからって、またこいつそうなの、全然意味通じてないから。今の1年生が対象だからモチベーション上げ上げよう、丸山会も上げ上げようってわけ。丸山会っていうのは俺たちほら球場を見に来る。ね、したら2000ね、
はい、
丸山会新球場温泉も出るみたいだから、
はい、
背中の流し合いをしようじゃないか、グッチーさんも一緒にワオーって書いてるもん。なんで瀬口も一緒に背中みんなで、ね、混浴かよっていう。これを取り上げろと。
あ、なるほど、
ね、
まあまあ確かにそのニュースありましたね。
スーさんどう思う。
僕はまあまあ、まあ、見に行く人はちょっと大変かもしれないですけど、うん、まあ
大変っていうかね、
はい、
ピンとこないよね。なんか、
まあまあそうですよね、
うん、
うん、
なんかでその丸山球場壊してるとかだったら仕方ないけど、
うん
うん、あるのになんかね、やっぱり炎天下、
はい、
暑い中、
はい、
カレーとかそばとかビール飲みながら、ね、見るのまたあれがいいんだよね、なんかね。うん、新球場か。
新球場らしいですね、うん、北広島の。
まあ、 雨で流れることは順延はないからね。
そうですね、うんうん、それはなくなるので、
まあねまあ、生徒からするとまあなんか記念になると思うんだけどね。
まあまあそうですね、うん、はい、
そういうことかい、うん、まあいっか、じゃあ行くかしたら富山2023年ね、うん、それまで元気でいいよなお互いな、うん、ということで、
はい、というわけで、あ、じゃあ人事ネタここまでということで、うん、じゃあ、昭和平成の忘れ物、うん、いきたいと思います、う
ん、一曲入れないのかこれで。あ、ここいいのか、
はい、いいのか、そのままいきますね、
いっちゃう、
はい、
生でダダダ行かせて、あ、収録か
収録ですけど、うん、はい、今回のお題、真似をした、漫画の技ということで、
はいはい、
メッセージ来ておりますので、
旭川のほら高橋さんから、
あ、そうですね、
のリクエストだったね今回な
聞いたらちょっとさっきちらっと、うん、
しのぶにもよね、
はい、しのぶに聞いたら、来てたらしいんですよ先週とか、
グッチさんに言われてるけどみたいな感じだけど、
そうそう、はい、言ってたんですけど、いや俺恥ずかしいから書けないなって言ってたらしいので、はい、
そこはね別にね、ね、顔出すわけじゃないからね、
まあ、そうですね、うん、はい、
だから優別のひょっとこ2とかいうペンネームでね、うん、旭川の、旭川のひょっとこかなんかでね。
そうですね、
うん。やっちゃってほしいよね。
まあ、今度何かで送っていただければなと思いますんで、うん、はい。
ね、
はい、メッセージ来ておりますので、読んでいきたいと思います。
ぐちさんの願いも叶わず、
は
い、高橋さん。
そうなんですよね。高橋さん待ってたんですけど、ね、高橋さーん。
というわけで、あ、いきますね。まず、ペンネーム、イニシャル大野さんからいただきました。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今週のテーマだと投稿が少ないんじゃないかと心配なイニシャル大野です
そうなの、 女子はあんまり見ないからね、特にね、
まあまあまあそうですね、
それでなくても少ないのに、
ほら高橋さん
あ、初雪も降ったということで、老若男女問わず、応募できそうなテーマで、冬の思い出プラス冬の曲リクエストなんていかがでしょうか、うん、とのことです。
なるほど、
はい、
いいね、
はい、さて、真似した技、まさしく筋肉マン世代の私です。
そうなんだね、やっぱりね、
はい、メジャーなところでは、筋肉マンの必殺技マッスルスパーク、ソ連の、ロボ超人ウォーズマンの必殺技パロスペシャルは定番でした。
だからセクチュクって分かんないでしょ全然な。
いや、なんとなく、うん、なんとなく、ね、はい、
ほらここにほら肉肉マンいるでしょ、肉肉マン
肉肉マン、肉肉マンが読んでおります
で、いいよ、続
けて。他に、モンゴルマンが、バッファローマンを背負ってのロングホーントレイン。
つーさん
ロングホーントレイン。ごくマイナーなところでは、一人に対して首四の字固めと足四の字固めを食らわせる八の字固めなんてのもありました。
一人で？
いや、二人でです
よ。だよね。
一、
はい、
人に、一人に対して、二人で、うん。
あ、なるほど。
だから、つーさんに対して俺とセグチで。
あ、なるほど、なるほど。はい、私は足いきます
俺目つぶしする、
いや、ちょっと別の音になってます次いきますね、セイントセイヤでは、ペガサス流星拳、あ、ロザン昇竜派、オーロラエクソキューション、宝翼天章など動きは真似しましたが人は殴ってません。ドラゴンボールで、ドラゴンボールではカメハメハ、ドドンパ、魔漢光殺法を真似しましたが、もちろんビームは出ません。かっこ笑い。そろそろ社長が分からずに飽きてきそうな気がしますのが。
バレた。
もう一つ、キャプテン翼の技は流行りました。翼くんのドライブシュートやオーバーヘッドキック。美咲くんと二人で打つツインシュート。キーパー若島津くんの三角飛びなどなど。立花兄弟の合体技スカイラブハリケーンは絶対真似できませんが、よかったら一度映像を見てほしいと思います。かっこスーさんよろしく
だけどさ、このキャプテン翼をさ、はい、海外のさ、はい、サッカー選手とかもすごい見てね、そうなんですよね、今結構今有名な人たちみんな見てるもんね。
そうなんですよ、イタリアですごい有名なんですよ、
スペインでもそうさ、
はい、
うん、いやすごいんだわ、
すごいんですよ、だから、日本の選手って言うとやっぱり大空翼って言うんですよね、うんうん、向こうの選手が、
あ、本当、
はい、
スーさん世代？
世代です、そうですね、うん、世代ですね、筋肉まだちょっと上になっちゃうんで、筋消しはまだ違うんで、
うん、
はい、だけど日本のサッカー選手でさ、
はい、
翼くんっていうやつで有名なやつ出てきてないね、多分
そう
なんですよ、結構つけてたんだろう、みんな、
ね、ました、僕らの世代より下だと翼くんって言いましたね、
いや、めっちゃ恥ずかしいじゃん、
はい、
あ、だって プレッシャーに、あ、翼とかだね。俺たちで言えばさ、巨人の星のさ、星ヒューマンみたいでさ、ヒューマンって作られたらさ、野球やんなきゃいけないし、で逆に野球やってたらさ、うまい、なんかみんな、おーって言うと思うんだわ。アナウンスとかされたら。うん、それと一緒だよね。
うん。すごいプレッシャーっすね。魔球投げるの。
そうだよ。サモン豊作なってたら、やばいな、これと。どんだけ兄弟いるんだっていう。
本当ですね。
うん。まあそんな感じだよね。いや筋肉やっぱ筋肉マンか
やっぱ筋肉マンですね
あとドラゴンボールとかか
はいドラゴンボールのカメハメハとかはまあまあよくやりましたよねドドンパとかまあ
倒れのかやるで人ビームは相手は
いやビームは出ないので自分
にもうそう追っつけるしかないのか
そうです、
はい、もう喧嘩のもとだね
そうですか追っつけたらダメですあの相手が飛んでくれないとダメですね
そうかいあのやったわーってそうなんか子供とさ、はい、親戚の子供と遊ぶとそういう風になる
あそうですそうですそうです
もう一回やるとしつこいもんな
そうですねずっとカメハメハカメハメハって喋ると思
いますいい加減さ聞かねえよって言ってさなんか逆切れするもんなやつらってな今度のトーとかと今度蹴りとか来るもんな
結局、うん、打撃で
なんだこれはっていうまあいいか
、ね、というわけで、うん、リクエスト来ておりますね、はいはいリクエストは、11月29日いい肉の日ということで
スーさんの控え
いい肉ではないかも
いい肉ではないけども、
はい筋肉マンのエンディングテーマで使われていた肉肉ロックンロールでお願いします金ちゃん両店でも30日までいい肉の日開催中です牛タンも入ったお得なコースとなっておりますのでぜひご来店ください
ありがとうありがとう
と告知をしつつ自分はいけるか怪しいイニシャル大野でした
あら残念
来てんよんということでは
い、はいでは肉肉ロックンロール いきたいと思いますロックンロール聞いていただいております
なんかちゃんと数学の算数の勉強もできていいね
え
肉18とかさ
そうですね
そういう風なやつってね、はい、いいよね昔カリキュラマシンとかおはよう子供ショーとかでもそうだったけどさ、
はいはいはいはい、
ちゃんとあの勉強につながるやつ
年号が入ったり、まあ、クックが入ったりいろいろありますよね、うんうんうん
まあ俺が言うなよって。金消しとかもあったもんね。
金消しありました。金消し、
ね、あれ消しゴムであれでは消えないでしょ。
消えないです。あれ真っ黒になります。
そうだよな、
はい、の伸びますね。
あと首ももげてるやつとかいたよな。あの腕とかな。
あ、いや消しゴムにしちゃって、
うん、そうなのよ、
はいはいはい。
あれ美味しくないんだよね。あの普通の美味しい消しゴムって甘いやつってあるでしょ。でもいや消しゴムは美味しくないんだけど。
どうですか。
いや消しゴムってさ、いい匂いするやつって食べなかった。あの
食べないです。
食べないでしょ、はい、食べても美味しくないんだけど。筋肉マンとかはスーパー界のやつはあんまり匂いしなかったんだよね。匂いするやつなんか、うわーうまいなうまいな、うまそうだなって食べてさ、隣の子の女の子のさ、はい、めっちゃ怒られて先生に言われて泣きながら。美味しかった。美味しくないんだけどね。食べて、カッ、食べて、カ
ッ。驚きました、今。
さ、次行こうか。
はい。ペンネーム、のどこさんです。
はい。
スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
今週のお題は、真似をした漫画の技とのこと。小学校の頃は、北斗の拳。そうだね。北斗の拳だね。うん、俺はもう高校時代、北斗の拳さ。
あ、
俺は高校時代さ。はい、うん、
へぇ、
漫画でね、はい、雑誌じゃない、
ジ
ャンプとかじゃなくて、はい、ほんとテレビアニメの方の、はい、うん、がテレビで放送されて、そうだ、俺だよね、うん、大人気で、北斗、百裂拳や、なんと水長拳の真似を誰もがしていました。うん、そうそう、あたたたたたたたとかでしょ。真似をした技というより口で言うだけなので、決め台詞的な規制を発するだけなのですがねって、俺が先に言っちゃったよ。寝落ちだよ。うん、その当時もう一つ流行っていたのが、筋肉マンはやっぱり筋肉マンかい。のアニメで、プロレス技的なものがいろいろあるのですが、筋肉バスターやパロスペシャルといった代表的なものをみんなで練習した思い出があります。練習したんだ。
練習危ない。
あの筋肉マンのマスクとかも売ってたよね。
売ってました。うん、はい。
スーさんマスク脱いでいいよ。そろそろ。
いやいや、ま、う
ん、どちらの技も、はい、技をかける側よりも技を受ける側の方が運動能力が高くないとできないと学習しました。かっこ今ではこの経験が何かに役立ってると信じたいです。はい、立ってねっちの。
いや、信じるものは
救われないよ。
でも真似しましたね。
北斗の拳ね。
北斗の拳。
そうなのさ、はい、もうなんだ俺のね、
はい、
建築業の先輩で、
はい、
酒飲んでて、
はい、
タバコの火を、
はい、
ね。
危ないな。
はい。
それだけもなんかその前にさ、
はい、
ドリャーっつってビールのカッピンとかさ、
はい、
それを指でグワーッとドリャーっつってグワーッて曲げるんだわ。
あ、はいはいはい、
バン
バン蓋を
王冠
を、
はいはいはい、
王冠をな、
はい、
してカッチャー見てみろっつってブワッと脱いだら、
はい、
シケモクが、
はい、
ケンシノウのように
七つの傷になって
七つのね、
バカ
ね、まあもう福田さんどうしたんですかってしたっけね、うん、いやってマンちゃん、ね、周りがもう酔っ払ってよこいつよって言って、うん、タバコの隙間食おうどれやって言いながら、俺はケンシロウだって言いながら、タバコの隙間食で北斗の拳と一緒の一緒のあれにしてね、それでね酔ったら、いや普段ね大人しいのさ、全然大人しいのさ、酒飲むとね、うん、まあ、そういう人いるのさ。
それすごいっすね。
どれやって言って、うん、はい、ねすごいんだわ。
きっとずっと後残りますよね。
そう、まあね、まあ、残念ながらちょっと交通事故で亡くなっちゃったんだけどさ、いや、笑いとことじゃないんだわ、実は。何を隠そう。ちょっとね、俺最後言わなければよかったの、こういうことな、うん。そういう思い出にしとけばよかったね。
そう
なのさ。ねえ、まあそういうこと。まあいいや、まあリクエスト来てるね。
あ、そうですね。はい。
うん、もう。うん、ごまかしちゃうわ、
はい、
はい、トムキャットでタフボーイをお願いします。
Oh!
はい、トムキャットでタフボーイ聞いていただいております。
なんか今ちょっと瀬口も話してたけどさ、
はい、
振られ気分でロックンロールみたいな、ちょっとそういうニュアンスはあるよね、うん、やっぱり ね、
あ
やはりさ、
はい、
過去の栄光じゃない、過去っていうか、なんかそういう一回成功したら成功体験がそこからね、
うん、
なかなかね、そうじゃなく行くとメジャーにゴンともっとメジャーになって、今でもあれそういう風になっちゃうんだろうね、うん、全く違うね、
何曲も出してみたいな、
うん、そうだね、
はい、
うん、バラードとかさ
あ
ね、
はい、
なんかそうね、
うん、というわけで、うん、トムキャットのタフボーイ聴いていただきました。はい、まだメッセージ来ておりますので、うん、紹介していきたいと思います。はい、
はい、ペンネームイノマティさんです。
久しぶりだね、
はい、皆さんお久しぶりです。 おかわりありませんか？
ないよ、
店では会ってるんですけどね。今週のお題は真似した漫画の技ですね、
はい、
子供の頃少年ジャンプにトイレット博士が連載され、うん、7年殺しという恐ろしい必殺技がありました。いわゆる艦長です。学校で流行り、常にバッグに用心が必要でした、
ね、
また漫画では技の前に林彪東社会人列在前と九字五神法というものを唱えていたのを覚えています。
でそれちょっと調べたんだよね。
そうですね、この7年殺しってどんな技なのかなと思ったら、まあいわゆる艦長ではあるんですが、うん、何が違うのかというと、艦長したところまでは変わりませんが、
うん、
肛門内で指を7本開きます。
肛門内に7本入れてるんですね。
はい、やられた相手は徐々に肛門が蝕まれ、7年経つと死に至ることからこの命名がされました。
恐ろしい。
7本？
7本。艦長してちょっとスーさんにやってあげて。
いやいやいやいや。
この絵もすごいですから、その後の
面白いね。
あの、うん、調べてみたらすぐ
出ると、なんかあれだね、ちょっとしたあれだよね、なんかあのなんだっけ、エッチな動画になっちゃうね、それね。本当にやっちゃったらね。
あ、うん、スカトロってことですか。あ、なるほど。怒られました、はい。
そのスーさんの知り合いのスナックの、はい、ちょっとそういうの好きなんじゃないの。違うの。
そうなんだろ、そこまでは。
ね、いや、うん、おかしかったね。それちょっと調べたんだけど面白かったね。
すごかったですね。
衝撃でした ね、
僕も知らなかったんで。
昔だからよかったんだよ、これ。今はそういうのできない、ないんだよね。それ漫画もちょっと、なんか、クレームだ、ね、親とかから。
そうですね。
結構学校で流行っちゃうしさ。
はい。
だから前も言ったけど、艦長はさ、流行ったら後ろに本当常に警戒しとかなきゃ、本当そうなんだわ。うん、パッと見て、そう。そうなんだ。そうなんだ。
私、社長の殺気を感じるの得意ですからね。
そうだな。瀬口はすごい。うん、パッとね。うん、いやちょっと一回瀬口さん本当にスーさんに、
いやすみません、ちょっとどんだけ手袋履いても無理です。
何なのこれは、かわいそうに。
何の話なの。
リクエスト来てるよ。
はい、うん、リクエストは今和の京志郎さんの激しい雨をお願いします。
お
道に迷ってしまった。お前は覚えてるかい、世界がここにあるのを。 Oh, 何度でも夢を見せてやる。 Oh, あの夏の日焼けしたままの夢。 RC サクセションが聞こえる。 RC サクセションが流れてる。パチ。
はい、今和の清志郎さんで激しい雨聞いていただいております。
え、スーさん何漫画とかでなんかそういう
の本当にちっちゃい頃の写真で残ってるのはあられちゃん、
うん、
あられちゃん見てた。
あられちゃん、
うん、ドクタースランプ、
はい、
なんかあの真似したさ、
はい、
つなぎ着てさでかい眼鏡かけててさ。
そうですそうですそうです。
女の子現れてたな。
あ、そうだ、今あられちゃんっていらっしゃる
の。あ、そう、今なんかあのー
実習生、
ね、うんうん、2週間ぐらいでしょ、
はい、
手間暇にね、
はい、
うん、まあ、そのあられちゃんとは違ってさ、
はい、
俺たちの時ってその本当に真似してたなんて、ああいうのってどうなの、私やられちゃんみたいな感じの可愛いでしょみたいな感じのさ、全く可愛くもなんともなかったんだけどさ、そういうの嫌なんだよね。そういうことされるととてもあのとてもとても突っ込みたくなるね。もう本当にね、言わなくていい。お客さんで来てたとしても俺言っちゃうのさ。うん、めっちゃそのスランプですねって言っちゃうのよね。何があって向こう何があってダメなのよ、うん、
はぁって言っちゃいますよ。
まあ、
あと真似したって今日ジャンプしか来てないですけど、
そう今日ジャンプばっかりだね。
ジャンプばっかりですけど、うん、ジャンプ以外であのパーマン、
うん、
あのパーマンね、
昔マガジンとかサンデーとかキングってあった
の。そうそうそう、うん、まあいろいろありましたよね、うん、で、まあ、そうちょっと藤子不二雄になっちゃうからあれなんですけど、うん、
別冊もあったし、
はい、あのパーマン、ね、の、 あの変身セットみたいなのがあって、うん、
へ
ー、はい、
あ、頭入っ
その時は入りました。いやいやいや、
ごめんごめんごめんごめんブ
パーマ
パーヤン、
パーヤンじゃないですよ、パーマンですよ。ちゃんとパーマン1号なんですよ、青いやつですよ。
あ、スーさん、はい、パーヤンかって
思う。4号じゃないん
です。俺は何も言わないよ。
だからそういうのを真似しましたよね、変身セットみたいな。
そんなのあったんだ。
妹が何だっけ、
妹は秘密のアッコちゃんとか、
うん、
あのコンパクト、
うん、
みたいな持って
る。秘密のアッコちゃんってでも、
うん、テクマクマクコンテクマクコンとかそんな感じ。
そうですけど、どうしたんですか、
うん、なんかそういうのなんだよな。俺見て、俺見てた、あの、そのテレビでね、はい、メルモちゃんとかね、
は
い、
うん、
はい、
そうなのさ。
そうですね、だからなんか復刻版でアッコちゃん
があって。あ、そうなんだ。
あ、そうなの、
はい、
復刻版ね、
復刻版で、はい、で、なんかコンパクト使って
だから技じゃない、技じゃないからな。
まあまあ、まあ、技ではないですけど、なんか変身しようと思ってこうやっていろいろやってましたよね、
うん、そういえば N さんもこの前の話、 N さんも大場久美子に昔似てるって言われて、確かに可愛い顔をしてるから。
そうですね、
うん、コメットさん、コメットさんなんかあの星のなんかスティックみたいなの持って変身、なんかなんとかなんとかとかなんか呪文唱えたらなんかなるんだけど、それ技でもなんでもないからな。呪文だからな。
まあまあまあまあ呪文ですけど、
まあでも呪文、さっきのトイレ高瀬も呪文みたいな感じだな。
はい、
レッツサインなんとかとか、うん、そうだよな、トイレ。
あの、皆さんちょっと見てみてほしい、
う
ん、
そうですね、だから、
はい、面白いよね。
だから激しい雨、
そういうの復刻してほしいよね。
いやいやいや
いや、本当にさ、
だってあのお坊ちゃまくんですらもうダメじゃないですか。
あ、そうなの、
そうですね、
はい、
ついでにトンチンカとかああいうのもダメですからね、あの、はい、
ドラえもん、ドラえもんもないか、ドラえもんはなんかほのぼのとしてるから。
まあまあそうですね、
まあ争い事はほとんどないもんな、
うん、
やっぱジャイアン出てきてもただの横暴なだけだからな。俺か。まあいいか。瀬口なんて見たことないのかい。
なあ、技出すようなアニメはちょっと思い出せないですね。
まあでもなんか
チラチラとは、うん、なんだっけ、ドラゴンボールとか。
あと弟2人いるからさ、
まあ
なんか弟も二人してそうやって技とか掛け合ったりとかしてさ、
うん、
そのうち喧嘩になってお母さんに怒られたりとかしてなかったか。それ俺か。
加藤家、
加藤家。ね、うん、まあ、
はい、
男同士だったらそうなっちゃうんだよ
ね。あ、そうですね、
必ず次の日、あの例えばさっきのさ、
はい、
あの野族さんじゃないけどさ、
はい、
北斗の拳を見ると次の日必ずみんな真似してるからさ。
そうですね、 例のヒャオーとかやってましたよね、うん、
そうなのよ
何をやったんだろうって思って、
分かんないですかね、はい、あ、うん、そういう技がある、
あるんだよね、うん、あるんだよね
ごめんな
さい、ね、死ぬ時はさ、はい、ヒデブーとか言わなきゃいけないんだよな、
そうそうそう、
アベシーとかね、
あ、なんかそれを聞いたことある、はい、
う
ん、
そうなんだよね、
そうです、
まあいいかということで、
はい、というわけで、うん、昭和平成の忘れ物、真似した漫画の技ということでやってきましたけれども、うん、来週の昭和平成の忘れ物は、未知の体験、
例えば何を、
まあ、何でしょうね、
嘘はダメかい、この前も言ったけどさ、はい、俺の先輩でさ、はい、公園で朝ジョギングしてたら口先女に会ったぞって言って
た、それは
嘘だからな、
いやいや本当
なんだよ、例えば 夢でもいいんじゃないですか、
夢 で, もいいの、
夢で見たのが面白かったらいいんじゃないですかね、
俺とっておきのやつ話していい、
わかりました、来週
、
はい、
宇宙人になったの、
あ、来週、はい、
お休みします、
そうですね、来週12月
一生懸命 もらわなきゃいけないから
来週の12月4日放送の日が、ET の日なんですよね、
ET?ET ちょっと待って、何よそれ、
ET って映画、1982年の昭和57年に日本で公開された日で、
いい夫婦の日みたいなこじつけか
で、ET の日に制定されている、
誰が、
誰が
いや誰よ、勝手にそんなこと言ってんの、
今日何の日とかあるじゃないですか、うん、その中で、ET の日っていうのがあると、
知ってる人なんてほとんどいないんじゃないか、
いないと思います、
大野くんぐらいじゃ、大野くんぐらいだもん、
調べたらちょっと出てきたので
知ってるのもすごいですけどね、
大野くんだったら知ってるかもしれない
けど出てきたのでちょっと未知の体験をなんかあるかなと思って、
うん、でそう言って言ったら、あの作者さんが、はい、いや実は私が知ってました相方は分からなく、
あ、そのパターンあるかも
私は知ってましたね、
あるかもしれませんね、
うん、
というわけで
未知との遭遇ね、
まあ、
未知の体験、
未知の体験、未知の体験ね、
未知の体験、
未知の体験、
はい、
未知の体験ってことは、はい、ま、今までやったことない、
はい、
いや俺がやったことない人らなんかそういう変な話になるけども今まで体験したことないっていうか、やっぱりその未知、
そうですね、初めての、
あら、初体験か
っていうことになりますよね。
瀬口さん頼むぞ、そこは。お前逃げんなよ、自分で言ったんだから。絶対逃げんなよ。
それは、
初体験、
私そういう意味で言ったんじゃない
の、
ね、
いやいや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫。
というわけで、来週は。
富山くんも、旭川つながりで高橋さんも、それ期待してるから。だって一緒に新球場で、体の流しやっこ、グッチーさんも、
え、何ですかそれ、
さっき
言った、さっき私がちょっと席外した時に読んでたやつです、
うん、新球場で、
はい、
なんかその
温泉があるから、
なんか秋田広の新球場にですか、
はい、丸山なんか2023年ね、
あ、
高校野球が、
はいはい、決勝をやる、
準決勝やると、
はい、
ね、
はい、
したらね、その丸山会って、丸山球場に行ってるやつらで飲み会するんだけど、丸山会新球場、うん、温泉も出るみたいだから、
うん、
背中の流し合いしようじゃないか、グッチーさんも一緒にワオーって来てんだけど
私丸山会じゃないのでさせていただきます、
ね、ゲストとして迎えなんか富山なんだ、なんか瀬口のこと気になるんだね、きっとね、うんとんでもね、富山とんでもないぞこの女
とんでもないぞ、
まあね、うん、未知の体験ね、
はい、未知の体験、
未知の体験ね、
未知の体験ということで、はいはい、皆様からのリクエスト、はい、メッセージお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。あと、
まあいいか、まあいいか、
はい、いいですか、いいですか、うん、あと先週お話ししましたけれども、今、開催中ですね、丸川加藤商店全店で牛タンフェア、
牛タンね、
はい、やっております。絶賛人気で、はい、
ただ12月からまたちょっと変わってくる、
ね、そうですね、はい、今
例えば鳥天狗なんて牛タンのまたしゃぶしゃぶパイタン、
あ、はい、
地がパイタンで
しゃぶ
しゃぶ
ありますね、うん、はい、
それ多分美味しいと思うんだよね、
はい、
うん、ね、はい、あとなんかやってんだね、
はい、やったり、それぞれの店舗やっておりますので、ぜひとも、またホームページ見ていただければ分かりますので、
うん、あれ牛タンってさ、
はい、
なんかちょっと別格じゃない？焼肉の中でも。
いや、違いますね。
あの赤身でもないし、ホルモンでもない。
そうですね。
まあ、一応ホルモンの部類なんだよ、あれは。
はい、
うん。だけど、ちょっと牛タンってちょっと違うよね。
違いますね。
うん。
うん、
なんかテンション上がるよね。
テンション
上がる。どう、みやびも牛タンって好き？
牛タン好きです。
ねえ、もう見ちゃす？もう。
そうなん
です。皆さん、ちょっとね、みやびに牛タンを。ね、猪俣石さんお願いしますよ。
お願いします。
あと、もうそろそろ12月に入りますので、 はい、宴会、予約受け付けておりますので各店舗ですね、
うん、
はい、ホームページの方にも内容載せておりますので、ぜひとも確認していただいてご予約いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います。
はい、今ね、まあ前回で2回目だけど、マルカ塾っていうのをやってるのさ。
あ、そうですね、う
ん、あのコータとリュウジを呼んで、はい、うん、ね、リュウジ途中で眠そうになってたけど
マジ
っ
すか、
うん、いや、まあしゃないんだわ、俺が一方的に喋ってるから、うんうん、まだあいつらさ、マルカ歴も短いでしょ、うん、まあ、飲食歴もまあ俺から見ると全然短いしさ、うんうん、もっと加藤商店のこと、俺のこと、して俺たちが今まで、俺たちっちゅうのはやっぱりその細瓶もそうだし、常地もそうだし、中川もそうだし、こうやって真城もそうだし、やってきたことをもう一回ちょっとそのやつらにどういうことがあって今があるんだよっていうことを、なんとなくはきっと龍二は忍ぶからとかだけど、今龍二なんて上司とか先輩いないから、なかなかそういうとね、なんか授かることもないし、コウタもタカと細ビーしかいないから、あの井の中の蛙になっちゃうところがあってね、して俺とも要は事務所で留置とかあったりとかしたりと か、あの会議とかであったりとか、店行った時に話したりするして、コウタも一応ねあれなんだよね、まあ一応毎日会ってるけども、でだけど多分きっと多分ね、これ多分だよ、多分だけどきっと俺のこと怖いと思うんだよね、怖いと思うから、うん、なかなかやっぱりさ、いろんなことを聞けないだろうし、あいつらからも、うん、うん、して人捨てでも、人捨てでもさ、もっと誰かがもっと言ってくれればいいのにさ、俺のいいところとかさね、もう聞いてくれないからさ、あいつらもさ、だからだったらば俺が話そうと、でそれでだったら俺がだって そっちの方がだって早いじゃん、
はい、
店に来てお客さん、まあ、あの仕事させしながら話すよりも、何もないところで約1時間ぐらい話してた方がいいかな。
そうですね、はい、
それでね、マルカを語る前にはやっぱりね、タスコから語らなきゃいけないから、
うんうんうんうん、
まあ俺タスコっちのはタスコシステムって言って、俺たちがいた、
うん、
あのまあ瀬口もそうだけど、はい、前のその俺がこの商売をやった時の会社ね、
うん、
うん、でそっから話しながらの、うん、経験とか、その時のまあ要はね、いろんなまあ経験なんだね、やっぱりね、
うん、
まあ武勇でもあったぐらいにしちゃってなーってなってかって、うん、あとまあ思い出話とか、うん、その中でやはりその価値観とか仕事観とか思想とか哲学とか、やはり自分が今までどうしてきて、してこういう今のマルカ加藤商店があるんだよと、あいつらってあの子たちってポッと入ってきて、今の加藤、本当のそのきつい、この前も言ったけど、きつい時の加藤商店ね、この前のあそっかマルカ塾で言ったけど、こうだとかってどういう時が一番辛かったですかなんて言ってさ、そういう時もやっぱり、うん、そのなんだろう、店でのあれは分かるけど、社長としての俺のあれは、ま、多分分かんないと思うんだよね、うん、その本当に資金繰りがとか、
うん、
人が誰々が辞めてったとか、うん、それもただ辞めてっただけじゃなくて、俺がやっぱり怒って辞めてったとかさ、なんかそんなのも全部ひっくりめてさ、やんなきゃいけなくてさ、それも教えていかなきゃいけないのさ、あの伝えなきゃ、まああれだよね、要はもっとコウタとリュウジに共感とか共有してほしいなっていうのがあってさ、昔ね、俺もう23年ぐらい前かな、一時その入院した時にね、読んだ本でね、五木ひろゆきさんのね、大河の一滴っていう本があって、そこに免受っていう言葉が出てくるわけね、お面の面に授かるっていう、うん、それは仏教用語でね、教えを対面で授かるっていう言葉なんだけど、本当の人と人との本当の意味や真意は、面と向かってね、表情や身振り手振りじゃなきゃ 伝わらないと。しかもそれも、こう、もう、唾が飛ぶぐらいな距離で、そこで話さないと、本当のその、真意が伝わらないっていうのが、俺はずっとね、それを、やっぱり、今ほら SNS だとか、ね、LINE、例えば辞めるにしても、ただ LINE だけで辞めましたとか、なんかそんな感じでしょ？そうじゃなくて、なんだろうか、まあ、連絡ぐらいは、LINE とかそんなメールとかでいいけども、真剣な話は、やはりね、対面でやっぱりね、話さないと、その人の熱が伝わってこないのね、表情とか、真剣さが。だから、俺は今、ね、二人を呼んで、まあ、ね、うん、まあ昔話見たくなって、ほとんど俺が一方的に喋ってんだけども、だけど、最初は何のこっちゃかわかんなくてもね、これをね、5回、6回、7回、8回続けてるとね、脳が慣れてくるの、これ面白いもんで。その脳が慣れてきたぐらいから、俺の言ってる真意が大体、伝わってく、ほとんど伝わっていくんだよね。だから、多分今、コータも、ポッと俺が、こうでこうでこうじゃないかって言った時に、わかりましたって言うけど、なんで社長こんな時にこんなこと言うのかなっていう、もし、リュウジもそう店に行って、リュウジこうでこうじゃないかって言った時に、あ、はい、わかりましたって、きっと俺のあれだから言うと思うんだけど、だけどその裏には、今までの、これの、俺の三十何年間の蓄積と、経験とか失敗、ほとんど失敗だけど、そんなのも合わせて、このまんま行くとこうだぞ、ああだぞっていうのが、そういうのすぐ、もう予知能力のエスパーのように分かっちゃうから、だから、それを、俺も言葉足らずだから、こうだぞって言っちゃうからね。うん。で、それを多分話していくうちに少しずつそう言って、本当は一緒に現場で働ければいいんだわ。現場で働きながらできればいいんだけど、そういうわけにはなかなかね、うん。俺、例えば、じゃあ、俺が支店入りますか？支店入ったら今度、リュウジと支店のことしか俺考えられなくなっちゃうから。はい、そうなると、ね、他がね、おかしくなっちゃうから。だから、ね、100% まで、今は多分、俺の話、思ってることとか、伝えたいことの 40% ぐらいしか伝わってないと思うのね。それをできれば70ぐらいまで上げれればなと。うん。だから、そうだね。コータとリュウジが少しずつ、あれとお客さんがね、もしくは他のスタッフが、あれなんかお前、社長っぽくなったなって言われ、なんかあれじゃないかなって、ちょっと片鱗をね、なんか、見たら、あ、この今のやってる俺の丸果塾もうまくいってんのかなとか思うけど、まあ、まだ、ただ2回出しして、うん、ただ言葉だけじゃやっぱりと実は伝わらないのさ。この言葉も一日実は1時間だけど、それを毎日本当はやりたいぐらいなんだけど、毎日やると奴の頭がパンクしちゃうからさ。
はい、そうですね。
うん。リズメになっちゃうから。リズメはね、面濃くなくなる。今度そうなると、テンポで、タカや細ビート合わなくなるし、リュウジも、頭だけで考えてね、それでなくても頭でっかいんだから、頭でっかちになってね、もっともっと頭でっかちになって ET になっちゃうんだから。うん。そうじゃなく、そうだね、7割、6割から7割まで、俺の思想、哲学、うん、これ洗脳じゃないからね、言っとくけどね。一歩間違えたら洗脳になっちゃうんだけど、そうじゃなく、こうで、ああだっていうことをちゃんと分かってほしいなっていうことで、今、やってますよ。うん。まあ、どこまでね、うん、できるか分かんないですけども、うん。俺ができることは、やっぱり、前も言ったけども、なんていうの？遺言じゃないけど、なんていうの？俺はやっぱり、この仕事をしてての恩返しだから、だから若い奴らに自分がやってきたことのいいことも悪いことも全部やっぱりちゃんと伝えておかなきゃいけないなっていうのがあります。まあそういうことで今、丸果塾っていうのを月に1回やって、そっからもし足りなかったら月に2回、足りなかったら週に1回、もっと足りなかったら週に、1日1回、足りなかったらもう1日5回、やっちゃおうかなと。思ってます。そういうことでした。はい。
はい。では、
もう止めてたけど、
エンディングいきたいと思います。 本日流した曲紹介していきたいと思います。イニシャル大野さんからリクエストいただきました、肉肉ロックンロール、それからのぞくさんからリクエストいただきましたトムキャットのタフボーイ、それからイノマティさんからリクエストいただきました今和の清志郎さんの激しい 雨、をおかけしました、来週ですけれども12月4日放送となります。12月入りますね。で、来週の昭和平成の忘れ物テーマですけれども未知の体験ということになっておりますので皆様からのリクエスト
未知の体験だよ
未知の体験です、うん、はい。
もう一回言って未知の体験って何だったっけ
未知の体験、
うん、
例えば UFO 見たとか、
うん、ね幽霊見たとか
そうですね、はい、うん、まあとにかく初めて体験した、
うん、そうだね、
はい、
痴漢にあったとか
そう、まあまあまあ未知の体験です
、ね、瀬口さんめちゃめちゃ怒ってたから一回ねね、
よく合うんですよ、うん、昔から
、はい、
慣れてます。
いろんな道の体験があると思います、
はい、エイクイックです
、はい、皆様からのリクエスト、はい、それからメッセージお待ちしております、ね、よろしくお願いいたします。
で次のあれでぐらいであれを
さっき言った、ね、のインシャル大野さんからいただいた、
うん、
その冬の
歌
ですね、
うん、やっちゃおうか、
はい、やろうと思いますので、ね、よろしくお願いいたします、う
ん、トリテングでカラオケの練習してください皆さん
というわけでまた来週よろしくお願いいたします、
はい、それでは
客が二人の演芸場で